今晩恵みをいただく御言葉はホセア書の2章1節から15節までです。ホセアチャプター2 from verse 1 to 15。ホセア2章1節から15節。はじめに1節から3節までを宣言いたします。あなた方の兄弟には私の民と言い、あなた方の姉妹には愛される者と言え、あなた方の母を咎めよ、咎めよ。彼女は私の妻ではなく、私は彼女の夫ではないからだ。彼女の顔から姦淫を取り除き、その乳房の間から貫通を取り除け。そうでなければ私は彼女の着物を剥いで裸にし、生まれた日のようにして彼女を晒し、彼女を荒野のようにし、砂漠のようにし、乾きで彼女を死なせよう。アメン。では一言お祈りいたします。御言葉であられる我らの主イエス様、今晩もこのホセア書という御言葉を通して私たちにお語りくださいますように、あなたの知恵、あなたのその全ての言いたい、おっしゃいたいこと、私たちに願っておられること、また私たちがやめるべきこと、その全てを私たちに今教えてくださり、そして今取り継ぐしもべの唇を清め整え、預かる人々の耳を清め整えてください。これからの一切をただあなたのその支配の御手にお委ねし、我らの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。ハレルヤ。今晩も私たちの素晴らしい詩を褒めたたえます。水曜日の夜はホセア書の公開説教ですけれども、前回は1章のところを見まして、このホセア、この預言者の、その証明の場面ですね。で、その証明の初めに神さんはこのホセアに非常に、と思うようなそういうことを命じるんですね。この1章2節で、カインの女をめとってカインの子らを引き取れって言うんですね。それはこの国は主を見捨てて甚だしい淫行にふけているからだって言われます。ホセアが、ね、この時確かにカインの女をめとったことは書いてあるんですけども、カインの子らを引き取れとは言われてるんですけども、この、ね、カインの女、ね、もともと、子供を持っていて、でそしてその子供たちを引き取ったのか、それとも、このホセアと結婚した後に、2人目3人目が生まれた時、その時は、もしかしたら別の男との間に生まれた子供かもしれない、ね、ですね。初めのに見ごった子、イスラエルという名前を付けられた子は、それ、彼に男の子を産んだって3節にあるんですね。彼女は見ごもって彼に男の子を産んだって。ところが、ね、2人目、6節、2番目に産んだ女の子は、ね、彼に女の子を産んだ、ね、彼にというふうには書いてないんですね。で3番目の、ね、子供も、ね、そうです、彼に産んだとは書いてなくて、ただ産んだ。まあ、ですから彼女は、ね、何らかの姦淫の罪を、ね、結婚前か結婚後に、あるいはその両方、ね、どっちかどれだか分かりません。姦淫を犯して、で子供を、ね、このホセアの子でない子を、ね、産んでいた、という、ね、ことです。でそれで、この、ね、2章の2節から、ね、あなた方の母を咎めよ、咎めよ。彼女は私の妻ではなく、私は彼女の夫ではないからだ。彼女の顔から姦淫を取り除き、その乳房からの間から貫通を取り除け。ですからこの2章はですね、この、ホセアの妻、ね、ゴメルに対する、離婚裁判でもあり、それと同時に神様のイスラエルに対する離婚裁判でもあるんですね。このイスラエルがどんな罪を犯してきたのか、ね、姦淫の罪を犯してきた。でそれと同時に、ね、このホセアのその実体験を通して、神様が、このホセアの実体験を通して このホセアとゴメルとの関係はあたかも神様とイスラエルとの関係のように、その、ね、神様が、ね、夫、そしてイスラエルは妻という関係だったのが、この妻であるイスラエルが浮気して、ね、他の神々に浮気して偶像礼拝を、ね、して、でそれで、もう本当にもう心の底から苦々しい、ね、その思いがこの2章のところに書き綴られております。でそれで、あとの後の母を咎めよ、咎めよ、彼女は私の妻ではなく私は彼女の夫ではないからだ、ね、まあ、ひとたびその婚姻の関係は成立しても、しかしその相手が姦淫の罪を犯した場合は、ね、離婚状を書いて、そして、ね、もう締め出しても、それは姦淫の罪にはならないんですね。もし相手が姦淫の罪ではないのに、ね、あの離婚をする、ね、これは、その相手に対して姦淫を犯すことになる、ね、イエス様おっしゃいましたけど、しかし姦通の、ね、罪を犯しているとするならば、ね、また話は別なんですね。でそれで、ね、彼女はもう私の妻ではない、ね、私は彼女の夫ではないからだ、ね、もう事実上の離婚の、ね、宣言が、ね、なされて、でそして、ね、彼女の顔から姦淫を取り除き、その乳房の間から姦通を取り除け、もうですからこの彼女の顔にまた乳房の間にその姦淫姦通がもう染み付いている、ね、だからもうそれを取り除きでもしない限り、そうでなければ、ね、この、ね、3節にあります、そうでなければ私は彼女の着物を剥いで裸にし、生まれた日のようにして彼女を晒し、彼女を荒野のようにし、砂漠のようにし、渇きで彼女を死なせよう、これこの神様とイスラエルの間が、ね、あの夫婦関係であって、そして本当にその彼女の側が、姦通の罪を犯して裏切って、ね、浮気をして、だから神様が彼女の着物を剥いで、もう裸のさらを恥をもう周りのみんなにさらそうっていう記述は何も、ね、ホセア書に限ったところではありません。エレミア書にも同じことが出てきますし、エゼキエル書にも、ね、同じことが出てきます。ですから、ね、神様との関係、これは男性女性の関係のように、また、ね、夫婦関係のように、ね、相手に対して、ね、コミットをしてね、もう相手に対して責任を持って、ね、夫婦ともども、ね、互いに愛し合い、尊敬し合い、助け合って、そして家庭を築き上げていく、命の営みをして、命を産んで増えて、地に満たしていくという、ね、その、ね、男女関係と神様との関係は一緒なんですね。日本には、八百万の神々が、ね、たくさんいて、でそれで、ね、どの神でもいいではないか、ね、で日本人からすればキリスト教は、何か、とてつもなく、なんか不寛容な、ね、宗教だ、だって神様お一人しか、ね、拝んじゃいけない、ね、不寛容だ、そういうふうに思う日本人がいるんですけども、しかし神様と人との関係はあたかも男女関係のごとしなんですね。もし、ね、それ不寛容だと言うとするならば、だとしたら、ね、その例えば、ね、旦那さんが、ね、奥さんがいるにもかかわらず浮気をして、ね、その女性1、女性2、女性3と関係を持って、でそれで妻が、あなたは、ね、なんでそんな風に、ね、他の女性と浮気するの、ね、女性1、2、3と手切りなさいって言ったら、そしたらその妻は不寛容になるんでしょうかね。それと同じことです。神様と私たちは1対1の関係であるべきであって、ね、1対複数というそんな、ね、関係ではないんですね。ですから日本のこの八百万の神、複数の神々、それは、ね、神様との関係が、ね、愛情の関係ではないって、神を愛するという概念が、ね、非常に薄い考え方ですね。神様は皆さんに愛の関係を求めておられます。それも、ね、その愛する相手、それは1対1の、ね、関係、1対多数という関係ではない、ね、もし1対1以外の伴侶がいるとするなら、それは浮気、ね、また、ね、姦淫の罪、という関係、それが神様と皆さんとの関係、そしてこの関係はとてつもなく強い愛の絆でつながれており、強い、ね、 本当に強い強い神様のその保護の下で守られ、育まれ、愛されて、そういう本当に素晴らしい関係なんですけども、しかし、日本的な神々の、まあ、インドはもっとなんか1億ぐらいいるんですかね、神々が。それですと、もう本当に神様と人との関係が、もう全くもってなんか、バーチャルの世界の、なんか神話の、そういう神々、結局自分は人間は自分の力でやっていくんだって、そういう、神様との関係の中に一切愛がない、尊敬、敬いもない、ただ、ね、恐れとか、あるいはただ、ね、都合のいい時に利用しよう、学業の神様だったら菅原道真だね、恋愛の神様だったら誰々って、ね、そんな、ね、ただ、の直情的な、まあ、そういう関係になってしまいます。けれども、あいにく真理の聖書は書いてあります。神様と皆さんは本当に愛の関係だ。そしてそれ以外の神々を拝むことは、これは神様の妬みを誘い、そして浮気行為になるんだ、ということになります。それが真理ですね。ですから神様はね、もう、彼女の顔から姦淫を取り除き、その乳房の間から貫通を取り除け。そうでなければ、私は彼女の着物を剥いで裸にし、生まれた日のようにして彼女を晒し、彼女を荒野のように、砂漠のように、ね、もうここまで徹底するんですね。で、さらに4節から見ていきますと、私は彼女の子らを愛さない。彼らは姦淫の子らであるから。彼らの母は姦淫をし、彼らをはらんで恥を晒し、そして言った。私は恋人たちの後を追う。彼らは私にパンと水、羊毛と麻、油と飲み物を与えてくれると。ですから、夫がいる身にもかかわらず、恋人をこしらえて、そしてその恋人の後を私は追う。なぜなら恋人は私のためにパンと水をくれた。羊毛とかそういった貢ぎ物を与えてくれたから。だから、その、ね、恋人たちの後を追うんだって、そういうふうに彼女、この会員の、女性は、そういうふうに言っております。で、そこで6節、それゆえと、ね、続きます。それゆえ。それゆえ私は、茨で彼女の道に垣を立て、彼女が通い地を見出さないように、石垣を立てよう。彼女は恋人たちの後を追っていこう。しかし、彼らに追いつくことはない。彼らを探し求めよう。しかし見つけ出すことはない。彼女は言う。私は行って初めの夫に戻ろう。あの時は今よりも私は幸せだったから。アメン。このようにですね、もし神様がその伴侶であるその妻が浮気をして、ね、勧誘をして、そして、ね、他の愛人をこしらえて、その愛人のところに私は行こう、あの愛人たちは私に、ね、食べ物をくれたり、お金も貢いでくれて、ね、いいものみんな貢いでくれるからって言って、でそれで、ね、その、ね、浮気の通い地を彼女が、ね、行こうと、ね、実際に行くんですけど、しかし神さんは石垣で、ね、垣を立てて、でそれでその通い地が見つけられないようにしよう、ね、でそれで、ね、神さんがそのようにするんですね。探そうとしても探そうとしても、その自分が、ね、夢見た愛人、ね、見つけ出せられない。たとえ見つけ出したとしても、ね、その愛人からいとも簡単にそっぽを向かれる、ね、そういうふうに神様が、ね、するんです。でそして彼女どんどんひどい目に遭っていきます。彼女は、ね、いろいろなあらかじめ持っていたお金、持っていた、ね、もろもろ、それらが全部、ね、もう使い果たして、あるいは剥ぎ取られ尽くして、で、それで、本当に惨めな極地になった時に彼女は言うんです。私は行って、はじめの夫に戻ろう。あの時は、今よりも、私は幸せだったから、ね、カネさんはこのようにして、本当に、浮気を、ね、他の神々や、またカネさん以外のものを主体求めて、頼ろうとするような人は、もう石垣を立てて、そして、ね、その彼女が夢見た、ね、その愛人、ね、それに出会いに行けなく、ね、もうことごとくして、で、それで結局彼女を、ね、初めの夫に戻ろうという、ね、気にさせるんですね。本当に、ありがちなことです。 私たちはイエス様を信じて、ね、この教会に通うようになって、本当に神様にあって幸せを得て、そして生活がどんどんと、ね、祝福されていった。そして、なおかつまた他の神々、ね、やっぱ、ね、なんとか教の方が良かった、ね。なんとか教に行ったら、こんな、もっと好き放題なことが、お酒が、パチンコが好きなことできて、ね、で、それで、ね、いざ行こうとするんですけど、しかし神様がその通い地に垣を立てるんですね。石垣を立てて行けなくさせて、でそれで惨めに惨めになって、結局、ね、初めに戻ろう、ね、あの教会に戻ろう、ね、あの時は今よりも良かった、ね、本当にありがちなことです。そして、ね、さらに8節からのところもまた、ね、似たような場面が続きます。8節以降、彼女に穀物と新しいブドウ酒と油とを与えたもの、またバールのために使った銀と金とを多く与えたものが私であるのを彼女は知らなかった。ね、このバール、あの要するに浮気相手です。異教の神々です。ね、彼女は、この要するにイスラエルがですね、神様から祝福されて金と銀が、ね、新しいブドウ酒、穀物が与えられた。けれども、その神様から与えられたものをバールという浮気相手に彼女は貢いで、ね、しまった。で、それで、ね、その彼女が与えられた穀物、新しいブドウ酒、ね、バールのために、ね、その捧げた、その諸々は実は神様から与えられたものだということを彼女は知らなかったと、ね、この8節に書いてあります。で、そして、それゆえと9節続きます。それゆえ。ね、それゆえ、私はその時になって、私の穀物を、その季節になって、私の新しいブドウ酒を取り戻し、また彼女の裸を覆うための、私の羊毛と麻とを剥ぎ取ろう。今、私は彼女の恥を恋人たちの目の前に暴く。誰も彼女を私の手から救い出せるものはない。私は彼女のすべての喜び、祭り、新月の祭り、安息日、すべての礼祭をやめさせる。それから私は彼女が、これは私の恋人たちが払ってくれた報酬と言っていた彼女のブドウの木とイチジクの木とを荒れすたらせ、これを林にして野の獣にこれを食べさせる。アメン。このそれゆえ以降続くのがこの神様の側のジャッジ、ね、まあ裁きですね。今まで、ね、彼女に、ね、季節に従って穀物を与えておりました、ね、またブドウ酒を、ね、彼女に与えるためにブドウを実らせ、ね、また、彼女を、ね、羊毛と麻を、ね、それを、神様はそれを今まで与えていたのを、それを今度は神様は、それらを全部剥ぎ取ろうというふうに、ね、言います。今まで本当に祝福されて与えられていた良いものの数々、ね、それらの良きもの、それらがなんかあたかもバールという他の神々によって、ね、拝んだから与えられたかのような、そういう時代でしたね。この、ホセアの時代。ホセアの時代は、ね、ヤロブアム2世の時代。ヤロブアム2世は、北イスラエル王国、全然悔い改めてもいない、神様に立ち返ってもいないのに、すごい祝福された時代。で、それで、ね、この北イスラエル王国はどう思ったか。誠の神様が、こんな、ね、罪深い私のにもかかわらず、こんなに恵みを施してくださったんだっていう感謝の方に心を向けるのではなくて、ね、むしろ、ああ、神様は誠の神様なんかよりも、やっぱバールの方が良かったんだって、そういうふうにですね、あさっての方向にこの恵みの時、憐れみの時を、ね、浪費してしまった、ね、だから、このせっかく与えられた祝福、ね、穀物が与えられ、ブドウ酒が与えられ、また羊毛と麻がいっぱい与えられていたのを神様は剥ぎ取ろうと、ね、いうふうに、判断してしまうんです。で、それで、彼女の恥を、ね、恋人たちの前に暴く、ね、実際この北イスラエル王国は、ね、本当に、最後、ね、アッシリアに滅ぼされるんですけども、その周りの国々に、ね、本当に恥をさらすかのような、もういろいろと踏んだくられて惨めな思いにして、飢えて乾いて、ね、けれども持ち物が全部剥ぎ取られて、でそうして、ね、結局北イスラエル王国は滅んで、ね、しまいました。でそうしてもはや、ね、 もう彼女の祭り、新月の祭り、安息日、すべての礼祭をやめさせると11節にあるのが、これが北イスラエル王国において、ね、成就してしまいました。で、それで、まあ、12節見ますと、ね、彼女は、ね、これは私の恋人たちが払ってくれた報酬、ね、と、ね、言っていたブドウの木とイチジクの木、ね、というものがあるみたいですね。ですから、彼女が、ね、ブドウの木とイチジクの木を所有していた。ね、それ、なんと彼女はですね、誠の神様がこのブドウの木とイチジクの木を育ててくださったというのではなくて、ね、恋人たちが私たちに報酬としてこのブドウの木とイチジクの木を与えてくれたんだ。ね、神様が与えてくださったものを、なんと神様ではない偶像の神々がこれを私に報酬としてくれたんだというふうに、ね、もう本当に恩知らず、また本当に誠の神様知らずの、そういうありさまですから、ね、ですから、私はそれらを荒れすたらせ、これを林にして野の獣にくれてやるって言うんですね。
その証拠がね、聖書にあるんですね。エリアがもうこれをこと細かく知っていたので、ああ神様が与えてくださった穀物、ブドウ畑の豊作、そのもろもろがあるのに、でも偶像崇拝をしたからそれが豊作になったんだと。それでああもうまさにあれですよ、夫がくれたものをですね、自分が恋慕うものがくれたと錯覚しているわけなんですね。まことの神主がね、イスラエルのこの穀物を豊かに実らせてくださった、太陽や風や雨をもって程よく輝かしてくださって、そして穀物の実が落ちることがないようにして豊かに養ってくださったのに、バールに礼拝をしたから豊かになったと思っているわけ、アセラに拝んだから豊かになった、だからもう分からずやであるから、だからもうエリアはこれ雨が降ったらますます空上祭がね、盛んになっていくということが分かって、何をするかといったら、もう雨を降らさないでください。この間もう学びましたよね。北イスラエルが本当に悪いことをしていたのに、すごい盛んで、ソロモンの時のその領土くらいを全部取り戻した。ね、それ北イスラエルがよっぽど神に祝福されているように見えてるじゃない。そうじゃなくて、北イスラエルが滅びる直前に、ね、滅ぼさないために主がこう彼らの行き着く場を与えてくださったんですよ。ずっと外部の国々から、ね、もう攻めていてしょうがないから、もう気が折れてもうどうしようもない、そういう状態になって二度と立ち上がれない、そのようなことになったら困るから、わざわざ周りの国々の状況を悪くして、他の国と周りの国がこう戦争になったりして、イスラエルをね、あんまりいじめる暇がない、そういう状況の中において調子に乗って戦争によって弱っている国を撃って、そしてどんどんどんどんどんどんどん解放して、でその時に回復されたのが、ね、ソロモンの時代に回復された領土くらいだって書いて、人はねそれを見て、わあ今やっぱ拝みがいいから今神の祝福を受けてるんだと思っていたんですね。そうじゃなかった、神様が最後この息がちょっとできるね場を与えてくださったのに、それを逆にわあ私たちの拝みがいいからということで片付けてしまったので、結局はその最後のチャンスを生かすことができずに滅びていく、悪人が滅びる時に2つが分かるんですよ。悪人の悪がねもっと悪毒になった時、その時に ああこの悪人の滅びが近いということを知ればいいんですよ。もう一つ、悪人の悪とともに悪人の持ち物が増える時、悪が治ってないのに悪人の持ち物が増えている時、ああ最後だねと思えばいいんですよ。力がない国を攻める時というのは、まあそこそこの力で攻めればいいんですよっていうことなんだけど、もう目いっぱい大きくなった国、力強くなった国を攻める時は何をするかっつったらね、ほっといたらこれもまだ蘇ってしまう。蘇ってしまうから、どこどんまで殺して、そして根っこをそぎ取る。だから滅びたんですよ。ね。大きくなった様を見せてしまったので、こいつらはもうあっという間に大きくなっちゃう。それがちょっと良くないから、もう今度攻めるときは、もう根っこをそぎ攻めて、殺してしまえ。滅ぼしてしまえ。だからね、悪人が滅びるときに二つの現象が起きるんですよ。悪いこと、うんともっと悪いことする。もう一つは、悪いことをしながら、ね、力や持ち物が増えていく。その時が悪人が滅びる。ね。滅びる時の印なんですよ。だから皆さん覚えばいい。覚えてください。良くない人がね、もっと良くないことをしたら、ああ、人もそろそろ終わりなんだと思えばいい。そして、もう良くない人が持ち物も増えて、やることなすことうまくいて、それでもっと悪の力が増して、良くないことをしてる。その時は、ああ、滅亡だ。と思えば間違いないですよ。私はね、本当にこの有名どころの人たちが、滅びる時に見てると、上がるところまで上がるんですよ、地位が。そんで、最高潮に上がって、その人がそれ以上に上がる場所がなかった時に、何かが暴露するんですよ。それで、その場所から引きずり下ろされて、そして二度と再起ができない。自分が有名じゃない時というのは、ね、なんか、してがした時に、有名じゃないから、まだ立ち直りが効く。超有名になってしまったら、今度は、立ち直りが効かないんですよ。立ち直る方法は一つしかないの。へりくだって私は悪者でした。でも私はキリストを信じて新たになりました。これ以外はない。ね。本当にだから皆さんは覚えた方がいいですよ。悪人を滅ぼす方法は、ね、その人の悪が悪ければ悪いほど、権威だったら最高潮まで上げる。そして、その人が二度と立ち直れないようにする。これが神の方法なんですよ。ダメだよ。下から上に上がることはあっても、悪いことして上に、てっぺんに行って引きずり下ろされて、ね。そして、有名どころの悪人になって、立ち直れないものになってはなりません。旅では、客でした。羊飼いから王になった。神を褒めたたえて羊飼いから王になった、ね。主に逆らい悪いことをして悪の力で勢力を伸ばして人を困らせ、ね、王になった。悪が満ちて引きずり下ろされた。その時はその人を滅ぼす力はもう半端じゃない。この国が滅びる様を見て私たちが学ぶべきことはそれなんです。アメン。
で、さらに13節以降に、ね、またもう一つのケースがあるんですね。13節から。私は彼女がバールに香を焚き、耳輪や飾りを身につけて、 恋人たちを慕って行き、私を忘れてバールに仕えた日々に報いる。主の御告げ。ですから、このバールに対して、バールたちがね、バールが恋人、そして、バールに仕えた日々、耳輪や飾りを身につけて、で、それでもう本当にバールという恋人に媚びているんですね。あの女性が、なんか、浮気相手に対して耳輪とか、ね、飾り輪をつけて、で、それで相手に媚びるかのように。で、そのようにして、このバールに仕えた日々がある。で、それに対して神様は報いると言います。で、どのように報いるか。14節、また再び、それゆえと、ね、出てきます。ね、それゆえ、というのが、合計3回出てきました。今日の箇所で。ね、ですから、これ本当に離婚裁判なんですね。ですから、ね、3つのケースがあって、で、それで、ね、3つのケースとも、まず、あなたはこれこれのことをした。それゆえ、これこれの判決を下す。というのが、まずですか、2節から7節と、ね、8節から12節。それから、ね、13節から、15節のところにあるんですよ。このそれゆえが、3回出てきますので。で、それで、この、ね、3ケース目の、場合、彼女が、もう本当に、この、浮気相手に媚びて、耳輪や、ね、飾り輪を身につけて、で、それで恋人を慕っていって、バールに、その身を仕えていた。それに報いる。で、どのように報いるか、14節、それゆえがまたあります。それゆえ、見よ、私は彼女を口説いて、荒野に連れて行き、優しく彼女に語ろう。私はそのところを彼女のためにブドウ畑にし、アコルの民を望みの門としよう。彼女が若かった日のように、彼女がエジプトの国から登ってきた時のように、彼女はそのところで答えよう。なんと、この14節以降のそれゆえ、この判決、先の、ね、2つのケースは、それゆえの後は、もう本当に、だからこんな話題に下そうということだったんですけど、しかし、ね、この第3番目のケース、ね、それ以降が、なんかすごい、なんか希望に満ちてますね。なんで彼女、悪いことをこんなにもしたにもかかわらず、神様は、ね、彼女を口説いて、荒野に連れて行き、優しく彼女に語ろう、ね、なんでしょうかね。本当に不思議ですけども、荒野というところがキーワードですね。荒野に連れて行って、ね、ですからもう本当に彼女がこの愛人尽くし、もうせっかく彼女に、ね、ゴールドを与えてもシルバーを与えても、それは全部、ね、バールという浮気相手に貢いでしまう。そして、ね、彼女がさらに耳や飾り輪をつけて、その身を飾って、その愛人に媚びている。で、そういう、このどうしようもないイスラエルに対して、神様が取った方法、それは彼女を口説いて、荒野に連れて行って、優しく彼女を語ろうというんです。荒野というところにです、連れて行くんですね。彼女を口説く。この新改訳では彼女を口説いてとあるんですけども、元のヘブライ語、これバーサーと言います。バーサー、これ誘惑するとかいざなうという意味ですね。ですから彼女を、これちなみにヘブライ語ではピエルタイと言うんですけども、その単位になると騙す、彼女を要するに騙して荒野の方に連れてくるんですね。彼女をおびき寄せて、でそれで、荒野に連れて行って、そこで荒野という場所、彼女が行ってみると、荒野は、ね、もう岩砂漠です。何にもないんですね。岩、ゴツゴツした岩。水もないし、ね、また町とか、ね、なんか木々もそんなのはない。ですからもう何にもないから、ただ、ね、彼女を連れて行った、ね、主しかいないんですね。荒野で二人きりです、彼女は。ね、彼女と、その主人であられる主。その二人きりのところに、誘い込んで、そして、その場所で彼女に優しく語る。それが主の方法なんですね。聖書の中に荒野というキーワードは何度も出てきます。荒野、ヘブラグダ、ミッドバル。ミッドバル。これは、これは場所を表す前置詞で、それでその次にダバル。 これは言葉、という意味です。御言葉ですから、アラノという場所は、御言葉が場所取りするところですね。そしてアラノというところはそれ以外には何もないところですから、どの言葉に場所取りをするかによって、生きるか死ぬかが決まる場所です。カエさんは、彼女をくどいてアラノに連れて行きました。そしてそこで、本当に彼女がカエさんの言葉を取るのか、それともアラノに連れて連れ込まれてもなおバールとか浮気相手を取るのか、そこを試されるんです。で、彼女は神様を取るとするならば、彼女はそのところで、そのアラノという場所を、この15節にある通り、私はそのところを彼女のためにブドウ畑にし、アコルの谷を望みの門としよう。アコルの谷、このアコルの谷は、ヨシアキにおいて、アカンが、本当に手に入れてはならないものを手に入れて隠しくて、でそれで、アカンが、石で撃たれて石くれの山になった、その場所はアコルの谷なんですね。そのような本当に罪深いものを、しまい込んで、で罪深いものを、もう本来捨て去るべきものをそれを握りしめていたゆえに石打ちにあって、でそれで、石くれの山に積まれたところ、そこを希望 のアコルのために望みの門としようというんですね。カエさんのその回復、それが示されます。本当にこのアラノという場所、ミッドバレという場所において、本当にただ神様と一対一になって神様を選択するなら、神様の言葉を迎えるならば、望みの門になることができるんです。そしてもう一つ、このアラノという場所、これは御言葉を聞く場所、そして悔い改めるべき場所です。新約聖書においてはバプテスマのヨハネはアラノに現れました。この冒頭で宣言したところはイザヤ書の40章なんですけども、そこにおいてこのアラノにおける悔い改め、そしてその悔い改めた結果の祝福、幸いがあります。ちなみにイザヤ書もですね、1章から39章までは本当に懲らしめの予言、悔い改めを促す、そういう厳しい予言が続いているんですけども、しかし40章以降ですね、それが全くもと逆転して幸いの慰めに満ちた予言が、たくさん出てくるようになります。このイザヤ書の40章1節から、5節までを、見ていきますと、40章の1節から5節、慰めよ慰めよ私の民よと、あなた方の神は仰せられる。エルサレムに優しく語りかけよ、これに呼びかけよ、そのロークは終わり、その咎は償われた。そのすべての罪に引き換え2倍のものを主の手から受けたと。アラノに呼ばある者の声がする。主の道を整えよ、荒れ地で私たちの神のために王子を平らにせよ。すべての谷は埋め立てられ、すべての山や丘は低くなる。盛り上がった地は平地に、険しい地は平野となる。このようにして主の栄光が表されると、すべてのものが共にこれを見る。主の口が語られたからだ。アメン。アラノにおいて叫ぶ者の声、これに従って本当に自分自身の中のそれまででも本当に、へこんだところを平らにし、もう高ぶったところをそれ平坦にし、そのようにしていくならば主の栄光が表されるんです。主は優しく語りかけてくださいます。アラノのこの中において、アラノじゃないところ、町、また誘惑が多い、そういうところにおいては、なかなか神様の声を聞くことは、できません。神様に心を向けもしない、もう目移りするものが目の前にあるから、そういうことは、この悔い改めができない、主に一対一で向き合う、それ難しいんですけど、しかしアラノという場所、そこを通らされると、その人は本当に神様と向き合って、そしてこのアラノで叫ぶ者の声を聞かざるを得なくなるんです。そして聞いたならば、本当に悔い改めて、その、主の後に突き従って、主から、 この優しい言葉を、ね、かけていただく以外にはもう何もできなくなります。ですから、ね、このホセア書において、ね、それゆえの後、ね、彼女を荒野に誘い込んで、ね、そしてそこで彼女を、ね、本当にもう神様と一対一にさせた状態で、そして神様に悔い改めさせて、本当に誠の夫はただあなただけだったんだということを、ね、それをそのように仕向けてくださるんですね、神様が。ですから、ね、この荒野を通った後、悔い改めの後に福音が始まるんです。新約聖書、それは荒野で叫ぶ者の声で必ず始まります、ね、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、四福音書ともバプテスマのヨハネが必ず出てきて、そこから始まるんです。福音は荒野における悔い改め、そこから始まって、そして主の恵み、決して捨てることない主の愛、慈しみ、主の愛、憐れみ、許し、それによって福音が始まっていきます。ですから、もはや、新月祭りとか、ね、安息日、すべての礼祭はもうそれ以降やめさせるって、あの2章の11節で、ありますね。そうです。新約においてはもはや旧約のそうした、ね、もろもろ、それらはもはや、ね、この、イスラエルの民を決して変えることはできなかった。この、祭りを、ね、取り行わせることによって、ね、人が、改まっていれば、まあ、苦労はしませんけれども、相変わらず律法のしなさにするなでは人は変わることはできない。だから本当に悔い改めてイエス様に立ち返ることによって、そしてイエス様を信じる信仰によって、神様との、ね、愛の交わり、この夫婦のような関係、それが戻されるんです。このホセア書において、ね、本当にあたかも2章は離婚裁判のであるかのようなものですけれども、しかし、ね、本当に罪を指摘して、でそれゆえこの災いを下そう、この災いを下そうけれども、3回目は、ね、それゆえ彼女を口説いて荒野に連れて行き、優しく彼女に語ろうと、ね、言いました。主はそのようなお方です。本当に主は愛、憐れみ、許しに富んだお方です。私たちは、ね、この主にこそ、ね、寄りすがって、もはや決してこの方から離れたりすることはないように、この方から離れたらもうただ剥ぎ取られるだけなんです。この方にしっかりとつながって、この方のこの愛につなげられて、そして神様との愛の交わりの中を決して捨てさせることなく歩んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。
アメン。
アメン。それでは今いただきました御言葉をそれぞれが思いつつ、それぞれの祈りを主にお捧げする時を待ちましょう。
ハレルヤ。愛する天皇と様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。私たちを口説いて荒野に連れてってください。私たちの目が世のものをじっと見て、そして人物ことに騙されて罪に陥ることがありませんように。荒野においてはしよう、あなたの真実のみが私たちの家庭になります。荒野において私たちは 耕すこともなく収穫することもなく、主よ、あなたの養いのみで生きることができるからです。主よ、だから荒野において叫ぶ者の声を聞いて悔いる必要を教えてください。そして改めたいという決心を与えてください。正しいものが悔い改めよ、天国は近づいたと叫ぶとき、その力強い言葉は聞いた人に悔い改めなければ天国には入れない、その思いを呼び起こしてくださり、そして悔いて改めてその天国を所有したいという願いへと至らせてくださることを感謝いたします。悔い改めよ、天国が近づいた、これは主よ、ある意味分からず屋である私たちを口説く、あなたの最高の最高の口説き文句であることを感謝いたします。悔い改めよ、天国が近づいた、ああ悔い改めなければ私も天国はないということに気づいて、主よ、この言葉によって口説かれて荒野に出ていく私たちでありますように。そしてその荒野においてあなたの真実のみで主よ養いを受けて、水もあなたから、また腹いっぱいの食物もあなたから、守りもあなたから、主よ、もろもろをいただいて、あなたを朝も望み、昼も望み、夜も望むことができますように。朝はマナであなたを望み、昼は雲の柱であなたに愛され、夜は火の柱で愛されて、望み望まれて、良い関係、切っては切れないこの関係を築いていくことができますように。主よ、あなたが私たちを祝福してください。今日あなたがこのホセア書を通して裏切り者私たちを教えてくださったことを感謝いたします。あなたが私たちに与えてくださったその様々な良いものに対して、主よ、私たちは自分が頑張ったから、まだ自分が空上座りをしたから、拝んだから、主よ、この高ぶりに陥ることがありませんように。良い時、私たちに良い時が与えられていて、今平穏無事であるとするならば、主よ、ただ感謝だけをして余計なことを一切することがありませんように。主よ、あなたが私たちを祝福してください。祝福してください。主が今日私たちに与えてくださったこの御言葉を心から感謝して、イエスキリストの御名によって祈りました。アメン。412番、救い主に待ませと、我が友となりたまいて、我を守りたい。
主の祈りをお祈りします。主の祈り。天にまきます我らの父よ、
出がわくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり、アーメン。
ではご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。アーメン。
今晩も皆さん本当に寝所についてイエス様の皆を呼び、イエス様に抱かれて本当に幸せな安息を得ますように。主イエスキリストの皆によって皆さんを祝福します。アーメン。